さあ、ここからは濱田祐太郎さんの兵庫ユニバーサル通信をお届けしてまいりましょう。月に一度お笑い芸人濱田祐太郎さんをお迎えして、兵庫県が取り組んでいるユニバーサル社会づくりについて皆さんと一緒に勉強しているコーナーです。この方です。濱田祐太郎さんです。
はい、よろしくお願いします。
こんにちは。お願いいたします。さあ、改めてご紹介いたします。このユニバーサル社会ですが、年齢、性別、障害の有無、言語、文化などの違いに関わりなく、すべての人が地域社会の一員として尊重される社会、互いに支え合って一人一人が持てる力を発揮して活動することができる社会のこと、これをユニバーサル社会と申します。兵庫県では人、参加、情報、町、物、この5つの柱でユニバーサル社会づくりに取り組んでおります。その濱田さんは兵庫県のユニバーサル大使でもございます。
はい、
ということで、雨の日とかっていうのはどうなんですか。普通にこう生活パターンとして歩きにくいとかってありますか。
ああ、そうですね。まあ、両手、やっぱこう、片手で杖持って、片手で傘さすんで、なかなかこう、めんどくさいですけど、逆になんか、こう、展示ブロックの上に止まってる自転車とか少なくなりますよね。雨が降ってるから。
そうか、そうか。
なるほど。
乗る人が減るからっていうね。
そうですね。でも、自転車止めるときも、屋根のあるところに止めたりとかするんで。
そうすると、
逆に展示ブロックが開くと。
開きますね。
それが正常なんですけどね。
それは普通なんですよ。そこに止めてるんじゃダメなんですけどね。
まあ、晴れの日でも、自転車蹴り倒して通っていきますけど。
大事なこと。まあ、でもその気持ちわかる。本当に。だって、動線ね、途絶えさせられて、途切れてるわけですからね、本当に。
そうですね。
ね、はい。はい。そういうことも含めてということで、今日も辛口でいろいろと伺います。よろしくお願いします。先月結構辛口やったで、途中から。
いや、でもはい、後、はい、先月のゲストで来ていただいた、こう、古川さんに、はいはい、ツイッターでメッセージもいただきまして、はい、和解ということで。
結構ね、先週は、前回はね、はい、後半からボンボンボンボン発言が、
僕、そうなんですね、
今日前半僕全然喋ってへんからで突然過激になってきましたって。
いや、言ってて自分でも思ったんですよね。あれ、今日の俺ちょっときついこと言い過ぎてるなっていう。
大丈夫でございます。
はい。
さあ、濱田さんよろしくお願いいたします。
はい、お願いします。
そして今月もゲストをお招きしました。今回は、盲導犬の育成訓練、それから普及啓発などを通して、視覚障害者と盲導犬の社会参加に取り組まれている社会福祉法人兵庫盲導犬協会の施設長で盲導犬歩行指導員の宮本夏美さんです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。
で、宮本さんだけではなくて、実は盲導犬もスタジオにはちんとこう寝そべってくれてるんですね。山崎さんの足元を見えるところにね。
真っ黒系のね。
ね。
真っ黒系。
そう。これ、レトリバーですね。
はい、そうです。ね、ラブラドールです。
ラブラドールね。
はい。
で、問題は名前でありまして。
はい。
名前がユリアン。
え、どっかで、なんか、吉本系かどうか知らんけど。
いやいや、同期の名前ですよ。稼いでんのか。お前も稼いでんのか、この野郎。
そんなことないわ。いやいやいや。なんでユリアンなんですか。
そうですね。まあ、実際は、ユリアンレトリーバーさんよりも前に、この子、ユリアンという名前が付けられて、
じゃあ先。
我々としては先やと思ってます。
あ、そうですか。
じゃあ、同期のユリアンレトリーバーが、このユリアンをパクった可能性
があるんで。そうやったら嬉しいですけれど。
はい。ユリアン、どこにいるのかな、ユリアン。
はい。私の左の足元に、はい、おります。
お話ししてあります。
そうそうそう。もう寝そべって、顎をね、ちょんとこう、床の上に置いて。
はい。
本当に盲導犬って、しつけ外気届いておとなしいですよね。
そうですね。じっとしてますよね。まあ、しつけってよりも、こう、おとなしく待機できる、こう、盲導犬で選んでるところもあるので。はい、
でも、どんな犬でもなれるものなんですか？
そうですね。まあ、全部のね、ラブラドールがなれたら、ね、すごい嬉しいことであるんですけれど、ただ、まあ、なれる子、なれない子、得意なこと、不得意なこと、っていうのがあるので、まあ、盲導犬に向いている、なれる性格の子が選ばれる。まあ、なんていうんですかね。まあ、すごく元気な子だと逆にちょっと、はい、ユーザーさんも困っちゃったりもしますし、今度は怖がりの子だと初めて行った環境で緊張しちゃったりとかするので、なかなかね、そういうのも大事になって
きます。それとか、雷鳴ったらちょっとジタバタしません？
まあ、この子は大丈夫ですよ。
いや、犬によってはね、ものすごい雷が嫌いで、
はい、
ものすごいそこら走り回ったりする。
家
の走り回ったりするんですよ。
うん。我が家の犬がそんな感じですし、はい、ジャックラセルなんですけど。
で、この 協会としては視覚障害がある方が盲導犬とともに個人の尊厳をまあ保持して自立した生活を営むことができるように支援するということが目的なんですけど、具体的にこれどんなことを宮本さんはされてるわけですか、
協会としても。そうですね、まあ、まず盲導犬のその候補犬となる子犬たちの繁殖から始まって、うん、
そこからなん
ですね。そこから始まっていきます、うん、はい、あの当協会で自家繁殖したりですとか、はい、まあ、他の協会さんから子犬いただいたりとかしながら、うんうんうん、まあ、その子たちをパピーお母さんに今度預けて、うん、その預かってる間もお家の方に訪問したりですとか、うん、はい、あの健やかな成長を見守るという形ですね。
今なんかカタカナで出てきた パピーオーカー、
はい、パピーオーカー、
パピーオーカー、
ミルクティーに入ってるやつ、
タピオーカー、
パピオーカー、
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 パピオーカ
ー、
パピーオーカー、
パピーオーカー、
はい、そうです。
どういう意味ですかこれは。
あのパピーはもうそのまま子犬になりますので、まあ、子犬と一緒に直訳したら歩く人ってなるんですけれど、
そこに預ける。
そうです、で、はい、
まあ、そう練習という行動をしていく。
そうですね、まあ、練習っていうよりもその家の中で人と一緒に生活することを勉強してもらうっていうことになるので、盲導犬らしい訓練はあの1歳になってからやっていきますんで。
それまではしないんですか。
そうですね、しないですね。
じゃあこのユリアもそうなんですか。
そうです、はい、1歳になるまでパピーお母さんとこにいて、そこからは教会に帰ってきて訓練して今ここにいると。
え、何歳ですかこの子は。
この子はね今6歳です。
6歳でもベテランですね。
だいぶベテランですね。
だいぶベテラン、
はい、何歳ぐらいまでいけるんですか。
そうですね、まあ、実際の盲導犬は10歳が引退年齢
決まってるんですか、
はい、じゃああと 3,4 年ってことですか。
まあ、この子の場合 PR 犬なんでもうちょっと早く引退するんですけど。
PR 犬、
はい、啓発活動するためのワンちゃんですね。
はあ、はい、そうなんですね。でそれで繁殖して育てて、はい、でそれから訓練になるわけですね。
そうですね、帰ってきてから半年1年かけて訓練やっていきます。
その途中で、はい、あちょっとやっぱ難しいなっていう場合もあるわけですか。
もちろんありますね、はい、
確率的な、
うん、そうそうそう、
まあ、10頭いて、まあ、慣れる子がだいたい 2,3 割って言われてるので、
少ない、
はい、少ないです。
6,7 割は残念ながらちょっと向きませんね。
野生に返す。
いや野生
には返せない。それはないけど
野生には返せない
しない
し、鼻つみたいなもうびっくりするわ。
あの実際はキャリアチェンジ兼ボランティアさんっていう、まあ、一般のご家庭にもペットとしてお譲りをしているっていう形です。
あそれいいですね、
はい。
であとはそのどんなことなさってるんですか、は
い、そうですね、その訓練した盲導あ犬たちを今度は盲導犬希望する目の不自由な方にお渡しするっていう訓練もやってますね。
実際にでも目の不自由な方って結構いらっしゃいますよね、はい、数は。
そうですね、まあ、全国でだいたい30万人いらっしゃるんじゃないかなと言われてますね。
兵庫県で行くとどのくらいなんですか。
そうですね、だいたい今1万5、6千人ほどではないかと。
視覚障害のある方、
まあ、手帳を持たれてる方という方が正確かもしれないですね。
でもそのうちその浜田さんはね、こう盲導犬連れてらっしゃるわけじゃないですけど、
はい、
盲導犬と共に暮らしている方って何人ぐらい、何頭ぐらいこう実際に活動してるんですか。
兵庫県だったら。兵庫県だと39組ですね。
39、
そんだけ
桁がなんか全然思ってたと違いますね。
そうなんです、うん、
それぐらいのはよう見ましたけど ね、
見ますね、
あそうなんですか。
あの新鉄によう乗ってありました
ね。僕 JR によく見ました。西宮から乗ってこられる。
それが39
人ってことですか、であと37しかい
ない
もっといると思ってました。
めちゃめちゃセレブの目の見えない人が37頭連れてるとか
そういうこと。
いやそんなことはないです。
これはでも希望の方ってもっと多いですよね、
うん、
そうですね、まあ、全国で言っちゃうと3000人ぐらい希望してるっていうふうには言われてるんですけれど、
全国で、全国で1000組いらっしゃらないんですよこれ。
今そうですね、
900ちょっとなんですね、
はい、
ということはこ うまくまだこう盲導犬と一緒に生活できてない方も多いってことですね。残念ながら。
残念ながらということになります。
それが訓練が追いついてないのか、そもそもその、なかなかそういう犬になるのは難しいのかってどうなんですか。
そうですね、まあ、まず盲導犬になれる子が 100% 中 100% っていうわけではないので、
先ほどね、はい、2、3割って
そうですね、まずその適性のある子をこう選んで訓練していかないいけないっていうことが一つと、まあ、あと、まあ、代替えっていうことで盲導犬も10歳で先引退するってお話ししたと思うんですけれど、 その引退した方のもとにまた新しい盲導犬を貸与しないといけないので、はいはいはい、そちらの方が今多いんじゃないかなというふうに、まあ、私の推測になるんですけれど、
でもいろいろ普及啓発もやってらっしゃるけれど、はい、なかなか増えないし、
ね、
難しいっていうことなんですね、
はい、
現状はね。
そうですね、あちこちで、はい、啓発活動はさせていただいてはおるんですけれども、はい、
訓練ってどんな訓練するんですか、ちなみに。
そうですね、まあ、大きく分けて3つありまして、うん、基本訓練っていって、いわゆるお座りとか伏せとかいった簡単なコマンドですよね、はいはい、その通りに犬が動く訓練をしながら、今度誘導訓練ということで、ハーネスをつけて住宅街だとか、あとは交差点を横断したりだとか、電車バスに乗ったりとか、まあ、目の不自由な方を安全に誘導するための訓練があって、今度最後共同訓練って言いまして、実際に盲導犬を希望する方と一緒に行う訓練で、これだいたい初めての人が約1ヶ月間訓練を行います。でそれで最終試験に合格すると、初めて盲導犬とそのユーザーさんということになります。
それこそその最終試験に合格しないものも出てくると、
はい、まあ、その場合はまたね、再試験とか、ね、実施したりはもちろん、
そうなんですね、
はい、あれ信号なんかちゃんと見えてるんですか。
盲導犬が見て判断はできないんですよ。我々と同じように見え方が違うって言われてるので、
ね、
はい、なので盲導犬を持つ目の不自由な方が車の音だとか、 あと音声信号の音だとか、そういうのを総合的に、はい、そうです。
犬が信号を見て、お、あの赤やということを言ってくれるわけじゃないですね。
黄色や、ちょっと急ごう
できたらすごいですけど
そうか、
はい、そうなんですね。でもなかなかその盲導犬を今はね、その例えばうち盲導犬補助犬とか介助犬大丈夫ですよっていうステッカーとかね、
はい、
あのこの補助犬っていうこのね、ウェルカムってこう今シールとかステッカーもあるんですけど、手元にね、
はい、
この貼ってるところがまだやっぱまだまだ少ないなって感じますね。
そうですね、まあ、
だいぶ増えてきましたけど、
貼ってるから盲導犬ウェルカムっていうわけじゃなくて、本来はどの店でもウェルカムな状態であってほしいんで す, です、
ね、わざわざ貼らなくても、当然の権利としてそれはその人にとっては必要なものなわけですから、は
い、逆にまあそのステッカーを貼ることで、他 の, あのお店を利用する人が、あ、補助犬たちが来ることがあるんやなっていう、そういう周知な意味合いですね。
なるほど、
はい、で貼っていただいているものになるので、そのステッカーを貼ってないから盲導犬入れないってことではないので、はい、
そうなんですね、
はい、
でもそれって目の見えてない方向けにそういうステッカー貼るんですよね、
は
い、
ね、目の見えない方向けというよりも、我々目が見えてるもの向けに貼ってるっていう解釈だと思います。はい、それでいいと思ってます。
盲導犬連れてる人がね、そのステッカー見えへんからど
うやって判断するそうですよね、はい、
あ、そうか、いいか悪いかってね、うん、本当だったらどのお店でもね、はい、山田さんやっぱ入れるとか一番いいわけですからね、はい、うん、
実際その補助犬法でそのお店同伴が認められてるっていうのもありますんで、
はい、
はい、うん、
あのそのさっきのね、西宮から乗ってきはるその岩崎さん、新鉄で見かける
っていう、必ず、乗ってられます、
ね、こうなんかね、盲導犬いたら大丈夫かなと思うんですけど、
はい、
なんか どうしたらいいのかなって迷うとき、なんかほら、ちっちゃな子になったら、あの可愛い可愛いって言って頭撫でに行ったりとか、はい、そういうことをするんですけど、はい、あれっていいんですか、大丈夫ですか。
基本的に盲導犬はあの触っていただくのはやっぱり困るんです。
は
い、お仕事中っていうのももちろんなんですけれど、まあ、もともと犬なので触られることはもちろん好きやとは思うんですよ、盲導犬自身も、ただそれで触られちゃうとお仕事忘れちゃって、ね、ユーザーさんが何の状況かわからないって困っちゃうのが一番、ね、大変なので、だから触らないでください、声をあの盲導犬の方にはかけないでくださいっていうふうにお願い、
まあ、犬にとってはもう仕事終わったんやなと、
はい、
まあ、そのね、パターンに入ってしまうと、あとちょっと言うこと聞けないなったり、
それは訓練してもやっぱり抑えれないもんなんですか、その触られて こうテンションが上がっちゃう。
いやもちろんね抑えられるとは思うんですけれど、まあ、まずはその盲導犬にとって一番はその使用者のユーザーさんであってほしいっていうのもあるんですよ。犬って愛情かけられた分だけやっぱりその人に懐くじゃないですか、はいはい、他の人が触ってその他の人が大好き大好きってなっちゃうといざ実際、ね、使用者のユーザーさんが声かけちゃって言うことを聞かないってなったら困りますし、はいはいはい、
じゃあ触りに来た人に向かって牙を向けみたいな指示をさせるようになったら
それは逆に
いつ来るかと思った
来ました。
いやいや来ましたね浜田さん。
エンジンがかかってきました
。そういうかかった。そういうかかり方じゃない。あんまり吹かさんように。あでもそうで確かにあのお仕事中とかって背中のところにつけてね、あの歩いてる一緒に歩いてるの見かけますから、じゃあそういう時は。なんか困ってはるとかない限りはもうこう見とくだけっていうことなんですね、はい、
そうですね暖かくあの暖かい虫ってよくね例えられてるとこがあるんですけれど、はい、
困ってはったら当然なんかこうどうしたらいいのかって明らかにそういう動きしてあったらお声かけるのがいいんですよね、
は
い、
そうですね、う
ん、
その時も犬ではなくて人の方に声をかけていきたいと思います。
あれあの目の不自由な方って、はい、まあ盲導犬がいるいないに関わらず後ろからなんかあんまりいきなり声かけたらびっくりしはるからとかって特に駅のホームなんかでっていうのを聞いたことあるんですけど、
まあ、駅のホームはさすがに、ねね、危険やから危ないと思うんですけれど、
どっちからとかってやっぱりあるんですかねそれって。
どうなんでしょう浜田さん。
浜田さんどうですか。
あ僕はまあそうですね別にその声かけられること自体はそんなに、うん、あの後ろからでも前からでも気にならないのでとにかくまあ自分に声かけられてるっていうのが分かればそれでいいかなと。あとまあ単純にあの目の見えてる人でもいきなり後ろから声かけられたら怖いんちゃうかなと思います、
そうかそうかそうですよね確かにそうですね、
姿が見えない今ちょっと
大丈夫ですかと急に後ろから
そりゃそうだ確かにそれ言いますよね、うん、まあでもそういうふうにしてだいぶ理解は進んできてるというふうに我々思ってるけれども実際に拒否される場合も時々ありますもんね、
はい、ありますね。
具体的にやっぱり犬が嫌なんですかやっぱり何で拒否されるんですねああいうのって、
まあ、まずお店に行くと、まあ、犬だからとか、まあ、犬アレルギーの人が利用してるからダメだとか、まあ、実際そういう方がいらっしゃるかどうかは分からないんですけれど、うん、まあ、そういう理由で、まあ、犬がいるからダメって残念ながら言われることの方が多い気がしますね。
それどういうことなんですか。犬がちょっとこうなんか衛生的に良くないみたいなイメージっていうことなんですか。
まあ、相手さんはそう思われてるのかもしれないです。もちろんそうじゃない。
厨房に山ほどゴキブリ
いるいや
来た何ちゅうことです。頑張ってみんな駆除してはるんですから
実際は毎日ねブラッシングされたりとか、うんね、あとはそう毛が抜け落ちないように服着せたりですとか、うんまあ、最低限の、ね、そうそうマナーはきちんとユーザー側も守っていただいた上でお店を利用しようとはしてるんですけれども、うんうん、それでもなかなか、
ね、そうですか。だってピクリ、はい、気配感じないぐらいじっとしてますもんね今日だって
寝てますね
寝てる
寝てます。
そういうことできるんですね。パッと寝られるんですか。
そうですね、これも一つ適正やと思っていたので
。へーすごいな。であの補助犬のねさっきもありましたがこういう青いこうウェルカムって書いて可愛い犬のね、はい、イラストがあって補助犬法律により盲導犬介助犬聴導犬は同伴できます、これ僕はあのびっくりしたんですけど盲導犬と介助犬聴導犬って法律違うんですってこれ。
なんか、ねはい、
盲導犬は道路交通法なんですね、
はい、
で介助犬と聴導犬は身体障害者補助犬法ってあってそっちなんですって。
あそうですか。
何のこと一緒にするのって思いますけどこれ、
まあ素人から見るとみんな一緒かいなと思ってしまいます。
というか分け隔てなく、まあそのね、誘導してたりっていうところなんで、まあ、その辺がその報道、うんあの言うね、法律上の解釈なんか違ってくるんだと思いますけどもね、うんまあ、いろいろやっぱりこう犬の種類介助犬ってちなみにどういうものを介助犬って言うんですか。
まあ、体の不自由な方死体不自由の方をサポートするための犬になるので、まあ、例えば靴下脱がせる動作を補助する動作をしたりですとか、まあ、冷蔵庫とかから特定の飲み物を持ってきたりですとか、まあ、これもあのテレビ知識なんですけど、はい、
聴導犬はでも聞くのを導くって書きますよね。
そうですね、なんか特定の音を教えるように事前に訓練しておくみたいです。この音とこの音ととか、まあ夜間の音インターホンの音、まあ、洗濯機の音とか特定の音 教えるように訓練をしておいて、その音が鳴ったらその場所に導くっていうような動作をするみたいですね。
洗濯物終わったよ。
なるほど、そういうことですね。あ、それ、まあ、もしなんかブザー鳴ったらこれはあの飼い主の方がちょっと危ないかもしれないとかっていう、そういう緊急性のものも含めてっていう、う
ん、そこら辺まではちょっと詳しくないんで分かんないんですけど、
まあ、そうだから一言で介助犬って言っても、介助犬ってその補助犬って言ってもいろんな種類の、ね、お仕事をしてるわけですよね。
はい、
うん、ねえ、河野さん、なかなかこう犬と一緒にっていうか動物と、でもそれは人と一緒にコミュニケーションを取りながら普通になんか溶け込める社会になってほしいんですけどね。
そうですね、うん、もう本当になんか僕はもう盲導犬はもうちょこちょこネタにさせてもらってるんでお世話にはなってるんですけど、
河野さん自身は盲導犬は
僕はもうやっぱそのお世話がなかなかね、ちょっとこう、やりづらいかなっていうのがあったりとか、まあ、仕事でいろんなとこ行ったりするし、あとまあなんかどうなんでしょうね、ネタでいろいろ言うてるんで、それで実際盲導犬と一緒にいるっていうのもなんか変かなっていうのもあったりとかね。
そうかそうか、自分のこととしてやっぱり捉えるっていうことを山崎さんしていかないとダメですね、こればっかりはね。どうやってやるのか、自分がその立場になった時ってことはなかなか想像できないかも分かんないですけども、その立場に立った時にどれだけ盲導犬とかその補助犬がこう役に立つか、役に立ってくれるのか、自分の代わりになってくれるわけですからね、
うん、
その意識はやっぱり一人一人が持つっていう、まあ、もちろんその物理的にアレルギーがあるとかってまあちょっとなかなか難しいんでしょうけど、うんうん、そうじゃない場合はその意識はやっぱり変わっていかない、変えていかないとダメですよね、これね。
よくね、あのお店の前にペットを断りってね、
うん、そうそうそうそうそう、
あの場合は当然この盲導犬もペットの、
ペットじゃないけどな、ペット
しまうからね、お仕事は違うんですけど
ね、これペットちゃうぞと、
うん、そうですよね、やっぱそういう意識って我々一人一人がしっかり持つ必要がありますね。本当におとなしいこのユリアンね。さ あこのコーナーでは毎月障害を持っている方が作ったお菓子などをご紹介していますが、今回はコウノトリのコウちゃんミニカステラでございます。皆さんのところにご用意しています。はい、浜田さん、はい、こちらでございます。つまようじがあります。
はい、
はい、それですね、はい、このコウノトリのコウちゃんミニカステラでございますが、どうぞ皆さん召し上がってください。コウノトリの、はい、なんかちょっと柄デザインがちょっと違いますかね。コウノトリの野生復帰を支える田島だけのコウノトリ育む農法で育て上げたコシヒカリの米粉が原材料でございます。豊岡市、なんで本当黙りましたね今僕一生懸命喋ってるのに豊岡市のマスコットコウノトリ
説明されてはるから
すいません豊岡市のマスコットコウノトリのコウちゃんはかたとったミニカステラを、うん、口に頬張りますと米粉の食感と口いっぱいに広がるほんのりとした蜂蜜の甘さに思わず、うん、あ懐かしいなという方もいらっしゃるかもしれません、うん、なんと第1回スイーツ甲子園グランプリ受賞の商品でございます。18個入って1袋550円、賞味期限およそ3週間となっております、うん、で、お買い求めの場合は兵庫県内の福祉事業所のスイーツや雑貨のインターネットショッププラスぬくもりで5つの袋5袋以上からの注文をお受けしております、はい、お問い合わせは社会福祉法人豊岡福祉会豊岡産業所、これねこちらの方ですね、079624-1570 までお問い合わせください。お味皆さんいかがですか。
いやもう甘くて美味しいですし、う
ん、
もう
ね、その甘みがねほんわかとした甘みなんですね、
うん、あの、ええ、濃いんじゃなくて、
ええ、それも、ま、
優しい甘み、ええ、
そうそうそう、
もブースの中にもねずっといい匂いが広がってたんですけど、それでもやっぱユリアンがおとなしい人間のユリアンにも教えてあげたいんですよ、ですね、このおとなしさを
同期ですもんねそうそうそう、召し上がって
ください。形はあの、ね、野球カステラのような感じですね。
あ、うん、そうかそうか、ええ、でもいろいろこういうのパッと与えたらダメなんですね。
ダメですよ。
ダメなんですね。ついなんか電車の中でこう、はい、これあげるとかって気持ちは嬉しいけど、それはお仕事中だからダメですっていうことで、そういうことも我々一個一個やっぱり覚えてしっかり考えないといけないですね。あのラジオ沖の皆さんに宮本さんから最後にメッセージいただいていいですか。
はい、まあ、まだまだ盲導犬実動頭数少ないっていうのが現状になってきます。またあの盲導犬を育てるのにもやっぱりすごくたくさんの費用がかかってきてます。これらの費用がですね、残念ながらあの国からの助成っていうわけではないので、皆様からの募金ですとか、うん、ご支援によって成り立っておりますんで、ぜひともあのご支援の方よろしくお願いいたします、
はい、これは例えばそれぞれのこう盲導犬協会のところにお問い合わせいただいたら、はい、ということですね。
はい、
わかりました。浜田さんどうでした今日。
はい、 そうですね、いやもう本当になんかねおとなしくて、うん、もういまだにちょっといるのかいないのかよくわからない感じなんですけど、
そうそう、
ね、そのぐらいねおとなしい子なんで、
ね、
本当に人間のユリアにも見習ってほしい。
それ
は騒がしいだけですから。
いやいやいや、ということで今日は浜田雄太郎の兵庫ユニバーサル通信、今日は社会福祉法人兵庫盲導犬協会の施設長で盲導犬歩行指導員、そして施設長でもあります宮本夏美さん、そして盲導犬のユリアに来てもらいました。宮本さんありがとうございました、
はい、ありがとうございました。
そして浜田雄太郎さんでした。浜田さんもありがとうございました、
はい、ありがとうございました。
また来月もよろしくお願いいたします。
お願いします。
次回は来月11月の16日ということになっておりますので、ぜひ来月もお楽しみに。ありがとうございました。